トピックス、恩師小谷君先生55回忌ご法要。青年たちと共に自分の根本を改め未来を開く。2月8日から9日、末吉正春会長をはじめ、小出義久副会長、浜口恵子副会長、教務役員、運営会議員、前田康樹青年部部長、会員の代表らが参列し、恩師小谷君先生55回忌ご法要が弥勒山で執り行われた。9日の式典の模様は、釈迦殿をはじめとする全国の本部施設にライブネットで録画配信。多くの会員が参列した。参列者は、未来を担う青年の育成に力を尽くされた恩師小谷君先生のご遺徳を偲んだ。そして先達から受け継がれてきた霊友会の教えを一人一人が自ら実践し、青年たちと共に自分を改める修行に取り組んでいくことを誓った。一軒でも多くの幸せな家庭を増やす。9日の式典では、ハイデンで弥勒経を読受した後、青年と壮年が体験談を発表。壮年の女性は、毎日のように電話である青年の相談に乗っていたという。気持ちがすれ違う親子の話を聞いた女性は、幸せになってもらいたいとの一心で、教えを通じて親子に深く関わってきた。青年が集いで気持ちを語り合ったり、女性と一緒に修行する中で、親子はお互いに相手を尊重するようになってきたという。最後に女性は、成人式を迎えた青年が、両親と共に会いに来てくれた時のことを語った。晴れ着姿の青年と、ご両親の幸せそうな笑顔を見た時、私も嬉しくて仕方がありませんでした。どんなに辛い状況にあっても、諦めなければいつか道は開けることを、会員たちから教えてもらいました。恩師小谷君先生のご説法を録音で拝聴した後、前田康樹青年部部長が挨拶。部下や家族、会員と関わる中で、相手を責めていた自分に気づき、改めることで状況が好転したという体験を話し、次のように述べた。相手に代わってもらおうとするのではなく、見聞きするものすべてが自分だと捉え、自らを改めていく。そうすることで周りも変わり、お互いに人生を良くしていけるのだと改めて実感しています。今年は T、とにかく、A、新しい人を、S、誘う、足すから導きにみんなで取り組んで、お互いに気づいたことを行動に変えていく。その実感を多くの青年に掴んでもらいたいと思います。一人一人の自分の生き方を変えられた体験が地元の人たちに伝わり、その束ねが世の中に広く届いていくのだと信じています。この教えを通じて一人でも多くの人を幸せにする。一軒でも多くの幸せな家庭を増やしていく。そして世界の平和に貢献することを小谷恩師に決情をお供えさせていただきます。教えを日常に生かし、自分の根性を見つめ直す。大枝清運営会議議長は、青年の支援のためには活年壮年世代の教えに取り組む姿が重要だと参列者に呼びかけた。青年の支援のために大切なことは、私たち活年壮年が日常の中でつい出てしまう自分の悪い癖、根性を改めること。私も会員と接していく中でそれに尽きるのだと実感しています。家族との絆が薄かったり、職場の人間関係で悩んでいたとしても、自分の悪い癖や根性がそのままでは、何年経っても現状は変えられません。解決への道筋はすべて自分を改めることから始まります。それが懺悔滅罪による因縁解決へとつながっていき、そうした先祖供養を私たちの姿で示すことが、何よりの青年の支援育成につながるのではないでしょうか。なぜ人に教えを伝えなければいけないの？と 疑問に思う青年たちも少なくはありません。それに答えるためにも、私たちはただ人に教えを伝えるのではなく、人との関わりを通して自分の癖根性に気づき、一つずつ改めていく、自らの心の垢を落としていく姿を青年たちに見せることができれば、きっとこの教えの素晴らしさが伝わると信じています。周りの人との関わりの中から多くの学びを得ること。続いて、小出義久副会長はご法要の参列者に深く感謝を述べるとともに、次のように話された。私は先輩からよく、常に感謝の気持ちを持つことが大事だよと教えられてきました。青年時代はなかなかその思いにはなれませんでしたが、日々会員の皆さんと接していく中で、自然と感謝の念を抱くようになりました。支部の集いに欠かさず参加する、必ず家族や親戚の方を誘ってくる、そうする中で家庭や生活が少しずつ良い方向に変わり、顔つきが穏やかになっていく会員さんたちの姿を見るたびに、私は人を幸せにできる素晴らしい霊友会の教えに携われていることに感謝の気持ちでいっぱいになるんです。この教えを通じて、お金では得ることのできない人という財産を自分の周りに授けていただいたと感じています。お経の中にある我汝を軽しめずという一節を私は大切にしています。相手を思ってかける言葉はたとえ厳しくとも心に届きます。ですが、相手を妬んだり悪意を持ってかけた言葉は、相手を傷つけるだけでなく、自分の心も貧しくしてしまうと思うのです。言葉の一つにも気を使い、青年をはじめ周りの人との関わりの中から多くの学びを得る、そうした良い生き方を皆さんと共に作っていきたい、小谷恩師の思いを受け継ぎ、後世を担う青年たちにこの教えを伝えていきたいと思います。最後に登壇された末吉会長は、個人の冥福を祈るだけではなく、これからの決意を備えるのが霊友会のご法要だとした上で、霊友会は自分の悪いところを改善するのではなく、導きを通してそれを生む根本を改めていく教え、会員一人一人が導きに取り組む欠如を固めましょうと呼びかけられた。欠如発表の時間では多くの参列者が挙手し、職場や日々の生活の中で教えを実践し、至らない自分を改めていきます。青年が楽しめるような集いを地元で開いて、青年たちを支えていきますと力強い発表が相次いだ。トピックス、釈迦殿でも小谷恩師を偲ぶ。恩師小谷君先生55回忌ご法要が釈迦殿大ホールでも朝10時から行われ、多くの会員が集まった。はじめに弥勒経を読受した後に、弥勒山で執り行われたご法要の録画配信を視聴、最後に釈迦殿で新谷康夫運営会議員がまとめの話をした後に、大ホール前方に焼香台が設けられ、全員が焼香した。参列者の声。反抗期の娘に穏やかになってもらいたい、そう望んでばかりだった私。青年を育てるためには、まず自分の足りないところに目を向けることが大切。大江田清運営会議議長のその言葉に、私は娘のことを思い浮かべました。娘は中学2年生。最近反抗期なのか、何か気に入らないことがあると私に辛く当たるんです。どうしたら娘は穏やかになってくれるんだろう。私は娘が変わることばかりを望んでしまっていました。ですが、大江田議長の話を聞き、自分自身を振り返ってみると、私は娘を心配するあまり、日常の些細なことでも先回りし、親目線で口を挟んでばかりでした。娘のためにと思ってやっていたことですが、 実は自分の気持ちを優先していたんですね。娘の自主性を尊重できなかったことを反省しました。これからは娘の成長を見守る母親となっていきます。45歳、女性。笠原郁美さん、42歳。相手にどう思われるのかな？その不安を乗り越えて。昨年2月から首都圏壮年の集いに参加するようになりました。私が介護の仕事での悩みを話すと、同業の方とあるある話で盛り上がったり、励ましてくれて元気になれます。ためになる話も聞けるので、いつも楽しみに参加しています。ご法要のお話の中で、自分や周りを変えるためには、人に教えを伝える他にない、と聞いたとき、私は昨年、元同僚の友人を集いに誘ったときのことを思い出しました。発達障害のある彼女は、人間関係に悩み続けていて、元夫から受けたひどい仕打ちがたびたびフラッシュバックしたりと、心に傷を負っていたんです。苦しそうな彼女を見ると、気持ちが少しでも楽になってくれれば、という気持ちが湧いてきて、勇気を振り絞り、壮年の集いに誘いました。彼女は興味を持ってくれたのですが、私は霊友会のことを伝えられないままでした。集い当日、彼女がどう思うか不安になった私は、無理に来なくていいよ、と彼女に言いました。参加しようとしてくれた彼女の意思より、自分の気持ちを優先してしまったのです。今思えば、私は職場の人や友人に対しても、宗教のことを話したら、相手にどう思われるのだろう、と気にしてばかりで、相手のことを本当に思えていなかったのです。ご法要で登壇された方々は、いつでもどこでも人に教えを伝えて、一緒に修行してきたからか、本当に生き生きとしていました。私も相手のためにできることをして、あなたと出会えてよかったと思い合える関係に憧れます。もう一度機会を作って友人を壮年の集いに誘ったり、周りの人たちにも霊友会の教えを伝えていきます。誰に対しても薄情だった。そんな自分を変えたい。私は長年、同居していた亡き姑との関係に悩んでいました。当時は何かときつい言葉で指摘され、辛い毎日、参加した集いでアドバイスをもらっても自分は悪くないと素直に聞き入れることができず。結局、姑の気持ちを何も分かってあげられなかった私は、関係を改善することができなかったのです。今回参列したご法要で末吉会長が自分の悪いところに気づき、改善するだけでは何も変わらない。それを無根性を改めない限り、自分を変えることはできないと話されていました。その話を聞いてドキッとしたんです。私は最近、会員の A さんに会員の B さんから愚痴ばかり聞かされて困っていると相談を受けていました。でも私は人ごとのように感じてしまってほったらかしにしていました。せっかく相談してくれた会員の気持ちになれないままでは、以前と何も変わらない、そう痛感したんです。ご法要を終えて、早速 A さんと一緒に B さんに会いに来ました。3人でお経をあげてたくさん話を聞く中で、A さん以外に話ができる人がいなかったと、B さんから聞きました。私はそのことを知らなかったんです。これからも彼女のところへ通い、支えていきたい。そして私自身、誰に対しても薄情だったところを改めていこう。そう決意を固めました。67歳、女性。孤独な青年のために私ができること。最近、青年の会員との接し方に悩んでいたので、壮年女性の体験談は心に残りました。悩みを一人で抱えていた青年を思い、毎日のように相談に乗る。青年が元気になれるようにと願って支え続けた。どこまでも人を思う彼女の真心を私も見習いたいです。 以前私がその青年に同世代の人を導こうと話したとき、僕には友達がいませんからと自嘲気味につぶやいていました。私は人とのつながりが希薄で孤立しがちな彼にちゃんと寄り添えていたのだろうか。私に聞いてもらいたいことや悩みがあったのかもしれない。そう思いました。私は青年時代、集いに参加して何でも話せる友達ができたり、霊友会の教えを実践して人生を変えられたことに感動しました。青年にもそんな体験をつかんで幸せに生きてもらいたい。集いを積極的に開いて青年の夢や目標を聞き、力になっていきます。74歳男性。